アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2498回3月16日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは一度きりしか会ってないのに覚えてる人です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。
山下明さん、小城雄三さんです。ベーシックマガジンで大活躍していた方お二人です。大阪で開催されたオールアワートベーシックマガジン in 大阪でお会いしました。今年また東京で第3回目が開かれるようです。行ってみたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ゲームゼルダの伝説にもたくさんの登場人物がいます。隅々までやり込んでいくとモブキャラでも重要になることがあるので片っ端から話しかけているミラです。
IT メディアにあった記事です。アップル手塚治虫原作のミッドナイト実写化ショートフィルムを公開、全編を iPhone15 Pro で撮影という記事が出ていました。3月6日にアップルが実写映画ミッドナイト手塚治虫原作のショートフィルムを YouTube チャンネルで公開しました。ここではすみれさんは今週お休みですので、春さんと三浦さんにずっと入っていただいてます。
おいおい。
今回収録の前に、ね、この YouTube で私20分間のショートフィルムを見まして、これは面白いなと思ったんで見といてくださいねと言って、
はい、
お時間の関係で春さんは見れたけど皆さんまだこれから見る。
すいません、はい、
いえいえ、まあまあ、でまた時間と見てください。ストーリー的には謎のタクシードライバーがちょっとした正義感で反社的な人たちと揉めてる困ってるトラックドライバーを助けてやろうということで人肌脱ごうということでありえないカーチェイスを繰り広げるという、これは日本の普通の商店街とかそういうところで撮影してるんですよね。
そうですね、うん、監督も三池、
三池隆監督でね、
出演者も日本の俳優さんです。
そうですね、賀来賢人さん。このショートフィルムではね、ごっついかっこいい2枚目で出てるんですけど、昔結構えらい3枚目でよく出てましたね、この人ね。
あ、そうですね。
見てもらうとほんまにわかるんですけど、いつもながらのことですよ、うん、これが iPhone で撮ったのっていう、スマホで撮った映画なのっていうぐらいのクオリティなわけです。もちろんすごいカメラリグと撮影機材がいっぱい用意されてのことですけど、
確かにすごい映像だなと思う反面、なんか微妙な違和感を感じるシーンがあったりです。奥行きはちょっと違うかなっていうような、このピントの合い方とかです、何箇所かありましたけども、全体的には確かにすごいなと思いますね。
そういうのも含めてなんか演出だったりとかしないんですか、ね、
可能性もあります。あえてそう編集してる。
レトロ感出してみたりとか。
メイキング映像も同じアップルの YouTube チャンネルにあったんで、それもすぐ続けて見たんですが、きっといろんなリグをつけた iPhone が出てくるだと思う。それはそうなんですけど、一番びっくりしたのは、うん、登場人物がガーッと普通に駆け出すシーンがあって、それをジンバルなしの手持ちの iPhone で撮ってるっていうのがびっくりしたんですよ。補正ありと補正なしの同じ映像をその時に見せてくれるわけです、映像の中で。補正なしだとほんま手ぶれなんですけど、 iPhone 15 Pro 補正ありで手持ちで撮るとこんなに走ってる人物横に並んで同じように走って撮っても綺麗に手ぶれなしで撮れるって、ほんまにこれ映画撮れるやんって思いますよね。
アクションモードってやつですよ ね、
そうそうそう。車バーンと突っ込んでくるシーンとか人間がこうかわして走るシーンなんていうのはカメラが並行して撮らなあかん時って、昔はカメラ大きいから、地面に鉄道のレールみたいなの引いて、その上にトロッコみたいな台車を置いて、そこへカメラマンとカメラが乗っかってたんですけど、今そんなもいらないんですよね。びっくりですよね。私らあの、初めの時は自転車乗ってやりましたけどね。そうそう、自転車に半分だけ体乗せてカメラ構えて、 前誰かにハンドルを押さえといてもらって、うん、自転車をゆっくりゆっくり動かして登場人物が歩いてるの横をカメラブレなく撮るなんてありましたけど、
うん、山田さん映画撮られてたんですか昔。
高校の時、中学の時の友達がそういう SF もの好きな子やったんで、で、うん、同じように撮ろう言うて、まあ私はカメラ持ってないから協力するだけしかできなかったけどね、着ぐるみ作ったり中入ったりとかして、うん、まあ特撮みたいなことしてねやってたんですけど、結局それにもう 2,3 人の友達一緒にかかってやってたんですけど、あの時の時点では将来そういう映画撮れたら特撮撮れたらなみたいな気持ちでやってはいたんですけどね、
うんうん、
そのすぐ後に大阪芸術大学の学生さんがあの、うん、特撮自主制作で出して、でそれの自主上映大会やったらすごいマニアの間で受けたんですよ、
うん、
私らはもうそういう手本を知らずに自分らの雑誌とかそのカメラ持ってる子の知識だけでやってたけど、実際大学生はそんなん撮れるんや思ってね、羨ましがあって、でその人が今大きなって庵野監督ですわ、
うん、なるほど、
私らが高校ぐらいの時にあの人ら大学生、大学院生ぐらいの年でね、うん、やってるわけですけど、撮影してね出来上がってくるまでが楽しいんですよ、やっぱりこういう映画、うん、どんどんがいつかまたね映画とかどんどんやってみたいなと思いつつも、
うん、
なかなか
いつも思うんですけど、はい、こういうあの iPhone だけで撮ってみましたとかっていろいろあるじゃないですか、
はいはい、
うん、違いを知りたいんですよね、例えば iPhone だけで撮ったのと、はい、撮影用のカメラで撮ったのと、はい、あるいは Android の何々っていうので撮ったのを同時に同じ位置にカメラセットしていただいて同様に撮って同様の編集したら、はいこんなに違う、うん、だから iPhone すごいでしょみたいな比較が欲しいぜって思っちゃうのはダメなんでしょうか、
うん、多分ね Android はそんなに差はなく撮れると思いますよ、
うんうんうんうん、
スマホという立場で ね、うん、見ればね、
うん、
何よりカメラとスマホが違うのはレンズからその奥行きですよね、うん、だから iPhone っていう撮影機材は正味レンズから1センチ2センチぐらいしか奥行きないじゃないですか、だからどこにでも置けるんですよ、はいはい、カメラが、
うん、
で今回のこのミッドナイトの中でも主人公が車のアクセルのペダル踏むシーンでペダルの内側から主人公を見上げてるシーンがあるんですよ、うん、これ漫画ではこういうことを描けますけど、実際こういうの撮ろうと思ったら車のペダルの下にカメラは置けないから車分解するとかしないとそういう撮影できないんですよね、
なるほど、
でも iPhone だったら iPhone 置くだけでそれができてしまうんですよ、
なるほどなるほど、
だからまあそういう意味ではスマホならではの撮影の映像かなっていうのはあるんですが、
そういうことです ね、
まあ、私は皆さんおっしゃるように比べたらっていうのはまあそんなどっかでもあると面白いかなとは思いますけど、
うんうん、どっかの YouTuber がしてませんかね、
まあ、多分やってると思いますよ、コンデジと iPhone の違いなんていうのはたくさんやってると思います
よ ね、う
ん、
そうですね、
あなるほどなるほど、
うんうん、でこの間 iPhone の撮影で面白かったが、幼稚園の先生が iPhone 構えてお遊戯みたいな部屋で椅子ザーッと横一列に並べて、うん、そこにみんな幼稚園児が座ってるんですよ、でその前で幼稚園の先生が仰向けに寝転がるんですよ、で寝転がったままで iPhone を持って椅子に座ってずらっと並んでる幼稚園児の方を見上げて構えるんですよ、でせーので動画のシャッターを押したら別の先生がその先生を足ずっと引っ張っていくんですよほんならあのカメラそのまま下から見上げた幼稚園児の一列をザーッと撮っていけるっていう映像が撮れるんですよ、
はいはいはいはい、
なかなか考えるなと思いますけどね、
うん、いいですね、
ビデオカメラになってからでもそうでしたけど、カメラってやっぱり高い機材なんで、ね、アイデアよりも壊れたらどうしようっていうのはどうしても先来ちゃうんですよ、
うん、
それで撮れなかったものっていっぱいあるんだけど、今こうやって無限にはしないけど、はい、でも替えの利く機械じゃないですかこれは、
うんうんうん、
だからやっぱり思い切った撮影がいっぱいできると思うんですよね、
うん、
今10代の子供で映像を撮るってことに目覚めた子供はスマホから始まってますよね、
う
ん、
それはそうですよね、
全然スタート位置違いますね、
う
ん、だから
違いますね
そんなんは当たり前でしょうというところから始まってしまってますね、
うん、
あ、はいはい、あ羨ましいわお前ら現像台がないから撮ったフィルム抱えてどうしようとかいうことないやろって
絶対ないですからね
そうね、でフィルムつなげるとかね、
つなげんのがねまたクソ面倒くさいの、ね、
大変だったんでしょ、
うん、めっちゃ面倒くさいよねそのアップルのインストールの話が先週出てました、ギガ人にあった記事で、アップルが2024年末をめどにサファリを含むアップル純正アプリをアンインストールできるようにする方針を発表という記事が出てます、 Mac OS や iOS に搭載しているウェブブラウザサファリなどをプリインストールされているアプリをアンインストールできるように準備を進めているということです。で、これは EU のデジタル市場法 DMA に対応するものだそうです。はい、だからアンインストール可能な状況というのは EU 圏のユーザーに限られると見られますと記事では出てました。
うーん、
我々関係ないねって言って軽く
分けるのね、やっぱりね、こういうのもね。うん、今の削除とは違うってことね。
違う、完全になくなる、アンインストールなんですよね。
見えなくなるだけじゃなくてってことですね。
ねえ、EU からいろいろ今言われてるんでね、アップルもあれこれ準備して、この前もバッテリーの持ち時間の話とかありましたけどね。
うん、
それに関連付けるような話で、同じギガジンさんの記事もう一つ紹介しますと、iPhone に App Store 以外からインストールしたアプリは EU から30日以上離れるとアップデートできなくなるという記事でして、3月5日にリリースした iOS17.4 では、サードパーティーによる代替アプリストアへの対応が導入されました。これはでも EU だけなんですけどね。
うん、
アップルは代替アプリストアからインストールしたアプリについて30日以上その iPhone が EU の圏内から離れるとアップデートできなくなると説明しているということなんです。
EU の法律が適用されないところなので、できるといえばできるんでしょうね。
30日って何の根拠でしょうね。あ、それぐらいあれアップデートは出てくるかなということ。
EU 圏内にいてる人でも、あっちこっち世界中飛び回って仕事してる人は、EU から30日ぐらい離れてまた戻る人もたくさんいるんだろうということなのかもしれないですね。まあ、そういうことですかね。
うん。でもまだ戻ってきたらアップデートできるん
ということでしょうね。
アップル関係ないですよね。
ただ、だいたいアプリストアでインストールする場合であって、でも、
うん、
確かそのアップルが一応セキュリティ上関与するような仕組みにはなってるんですよね。そういうのをうまく使ってるんでしょうね。だいたいアプリストアが EU で開放されるといっても完全に今の Mac なりパソコンのようにアップルの手から 100% 離れてインストールできるというわけではないはずなので、
うん、
そこではチェックをかけることができる仕組みになってるんだと思いますね。
さっき30日間の私言ってましたけど、記事をよく読みますと、最初この発表は EU から長期間離れていたらっていう文言やったそうです、
うん、
でこれを後で訂正して EU から離れてる30日間はっていうふうに書き換えたそうなんですよ、
うん、
だから長期っていうんだとちょっとぼやっとしてるなっていうので、なんか言われたんちゃいますかね、うん、はっきりしろよみたいなものがあって、ね、じゃあ30日って言ったのかなという。次のゲームでなんか新しいキャラとか出たらもう取れなくなったりするみたいな。
また EU に戻ればっていうことです
ね。まあまあね、そのために EU 戻らながら、うん、先週は実はアップルが揉めまくってるようなニュースいっぱいあったんですけど、ここのとこそういうニュース毎週開くことが多くて、あんまりそればっかり開いてもね、聞いてらっしゃる皆さんまたそんな話面白くないみたいになってもいかんかなと思って、まあ、今週はちょっと控えめにしてたんですが、でもちょっとこれはまあ拾っときたいなっていうのがありまして、はい、IT メディアにあった記事でご紹介します。Spotify は Apple に何も支払っていません。Apple EU 競争法違反の決定受け、名指しで非難という記事がありまして、これはアップルの日本語のサイトにもデカデカと声明文として出てまして、そこのタイトルはアップストア、スポティファイ、そして欧州の活気あるデジタル音楽市場という、ちょっとね大人しめのタイトル書いてあるんですけど、その本文読んでると、うん、スポティファイはアップルに何も支払っていませんって4回ぐらい出てくるんですよねすごい怒ってるよなこれっていう文章になってまして、名指しでスポティファイにね文句を言ってます今アップル。まあ、もともとね、これ、欧州委員会が、アップルが音楽ストリーミングサービスで、競合がアップルストア以外の支払い方法をユーザーに通知するのを妨害したとして、18億4000万ユーロ、約3000億円の制裁金を課すと発表したということがあったんですよ。これは何をきっかけにしてるかっていうと、2019年にスポティファイがアップルの寡占状態申し立てっていうのを言ったから始めたという調査なんです。アップルにしてみたら、スポティファイいらんこと言いやがってみたいなことになったんやと思うんですが、アップル側の言い分としては、スポティファイに、スポティファイアプリを iOS で使えるようにとか、いろいろアップルはサービス提供してるんですと。一生懸命スポティファイ成功した部分は、アップストアのおかげですよと。なのに、そんな対価はアップルに何も支払ってくれないんですよ、スポティファイはと。思ってます。はい。
うん、まあそれはそうなんですよ。Spotify が手数料何を Apple に取られてもないのに、はい、Apple のストリーミングサービスに運動について文句言うなと多分言いたいんでしょうね。
それはそうでしょうね。
ね、
うんうん、そのサービスに乗っかって商売してるの誰やねんっていうことをね言いたいんだと思いますけど。
そうですね。
でふと思ったんですよ。この番組 Apple ニュースラジオでしょ。表の声でしょ。Spotify、うん、はい、で配信してるんですよ。
う
ん、
まあそうね、
止められへんかなと思ってて何やこのアップルのニュースの番組やってんのか、こんなん合わないようにスポティファイがね止めにかかれへんかな、ちょっと心配です。スポティファイで聞いてらっしゃる方今日も聞けてますか、聞けてる方教えてくださいね本当に。
いやいや聞いてて止まってたらそもそもこの放送聞こえてないですね。
まあまあそうですね、まあ、聞けてるでええいう話をねまた言ってほしいなと、はいはいはい、ニュースでは読みませんけどイーロン・マスクさんもオープン AI に文句言ってるし、もうあちこちで今も燃えてますね。そう考えたら
燃えてますね。
シーネットジャパンにあった記事で、みなとみらいにゲームアートミュージアム、オフィスなどを併設する複合施設が着工という記事がありまして、大和ハウス工業とヒカルに優しいって書いて、こういうが2月21日に神奈川県横浜市西区みなとみらいにおいて世界初のゲームアートミュージアム、地域熱供給プラント、オフィスを併設したみなとみらい21中央地区52街区開発事業について2月22日に着工したと発表しています。ということで三浦さん、地元の神奈川県ですよ、
こんなんあるんですか、
こんなんできるんですね。
これは行きたいね。みなとみらいだったらたまに仕事で行っているので、はい
は
い、終わって帰りにちょろっと寄るみたいなことができそうですね。
ほんまですか。
どこだどこだ。これは絶対寄れる寄れる。
あ、ほんまですか。
普段テクテク歩いているところにあるので、はいはい、これあれじゃないの、ソニーの社屋がある近くだね。
あ、そうなんですね。
さんの近くだと思います。うんうん、
住所が52街区っていう住所なんですか。
港村地区ってそういう言い方でエリアを分けてるんでしょうかね。私も詳しくはないですけども、
はい、かっこいいな、そんな名前になりたかった、名前になりたかったって
名前になりたかった。この近くに京浜急行の本社もあるんですよね。移ってきていて、
京浜急行、
京急、
京急、略して京急、
京急って言うんですけどね、はい、京急の本社もこの辺りにあって、日産さんもグローバル本社もここにあって、はい、本当にそうそうたるところが並んでるんですよね。その一角ですね。
変なこと聞いてもしてるんですけど、京急よく乗るんですか。
あ、京急いっぱい乗りますよ。
京急に南海電車の広告たまに入りません、中吊りの広告に。
南海あったような気も。
南海線乗ってると東京行ったら京急で移動しよういう、うん、そういう広告入ってる、一瞬釣ってる時あるんですよね。南海でその券が買えるんかな、あれ確か。で、あ、これがあるんやったら多分向こうにも南海電車、大阪行った時に南海電車乗ろうみたいなやってんちゃうかなと思ったんですけど、うん、
はいはい、なんか見たような気がしますけど、少なくともそんなにしょっちゅうは出てないと思いますね。
しょっちゅうは出ないですけどね。はいはいはい、
なんか見たことあるような気がする。
ゲームアートミュージアムって良さそうですね。
ねえ、もう最高ですね、はい、嬉しいな、はい、見に行こう見に行こう。
光栄テクモホールディングスの親会社にあたる光栄ホールディングスの、
そうなんだ、
はい、グループ企業である光栄が事業主体となって開発すると。ゲームの映像やキャラクターデザイン、メインビジュアル、サウンドなど様々な要素をアートとして捉え、展示や CG 技術を使用した体験などを提供する、世界中のゲームファンが集う場所となることを目指しますということですね。
あ、そんなにすごい。
ひょっとしてアイジャムスがそのうち東京ゲームショーがここで開催されるようになったりとかしませんかね。
近くにソニーさんもありますし ね,
ね, ね, ね。
でもそんなに広くはないからね。
あ、そうなんですか。
このエリアだけだとね。
あ、そうですか、
うん、なかなか人が収容人数が少ないかもしれない。
いいですね、関東方面はね、こういういろんなものが作られてね。もう大阪なんかバンドパクですよ。
はい、はい、バンドパク、バンドパクはこちらでやってませんから。
ねえ、
ねえ。
当番組 X にポストいただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT、シャープフジャファ、シャープワンボタンの声、シャープアップルなどお好きにつけてください。こちらで検索して読ませていただいてます。アルフーさんからは、もともとはセスウェイさんがこちらも書きました、結構な数の脆弱性の修正が入っているので特に問題なければアップデートを推奨かと、私もアップデートしましたということで、 今週ニュースでも紹介しますスミレさんの Apple Watch OS 10.4 を配信開始、5タッチバグや24以上の脆弱性に対応という記事、これを読んだアルフーさんからは情報提供ありがとうございます。今つけている Apple Watch をアップデートかけて古い方をつけて活動しますといただいてまして、
うん、
今つけてる方はアップデートかける、古い方をつけて活動する、どうして新しい方もつけるんでしょうね、これどっち、
そうですね、
どっちなん
やろ、うん、謎かけですね、
謎ですねアルフーさんのお名前が今はアルフーアットマーク減酒中って書いてあって、お酒減らすっていう
なんかあったんですかね、そんなにお体壊しちゃったんですかね、
飲みすぎなんですかね、
ね
え、三浦さんって毎日飲むんですか。
いや僕はいつも飲んでます飲んでますって言ってますけど、だいたい週末の2日間ぐらいですよ。それもそんなにたくさんは飲んでないです実際は。ただ皆さんと飲みに行ったりとかすると、うん、そこそこ飲んでるかなっていうぐらいですよ。だから普段はそんなにガブガブは飲んでません。
瓶ビール3本ぐらい飲むんですか。
いやそんなには飲んでないですよ。500ミリ1本とか多い時は2本ぐらい飲むかなぐらいですね。だから大したことないでしょ、
まあ、よくほら世の中にはドラマとかなんかでも、
うん、
いけないことですけど、のんべえで仕事も行かずにずっとお酒飲んでるような人っていうのが出てくるじゃないですか、
ドラマ
よく出てきますね。ああいう人をね見かけたことがないんですよ私。
はいはいはいはいはい。私も友達にそういう人はいないですね。ただたくさん飲むけど別に仕事もしっかりやってる人はいます。
ああまあまあそういう人はいるけどね、はいはい、うん、いわゆるアル中になってしまってて、
はいはいはい、
ずっと飲みっぱなしみたいな人はたまたまお見かけしないだけなんだとは思いますが、
うーん、
私大人になったら自分そうなるんちゃうかなと思ってたんですよ。
あ、自分自身か。
この前からお酒飲まれへんから、きっと自分はジュースでも何でもこう際限なくよく飲むから、うん、大人になったらお酒の味を覚えたらお酒ガンガンガンガン飲んでしまって、ひょっとしたらアル中になっちゃうかとか、すごい思ってたんですよ。
はいはいはい。
で、実際お酒飲むようになったら、うん、絶対無理ってそんな飲まれへんって思って、
うん、
まあそのことは心配しなくてもいいなと思ったんですけど。
はいはいはいはいはい。お会いできたら。ましょう、はい、山室さんと会ってないですからね実際ね。
そうやね、そう
リアルには会ってないからね。
会ってないですね。
ねえ、
はい、
ちょっとまた会ったら、はい、うん、あのガブガブじゃなくて、はい、適当に食べましょう、はい、あ、はい、食べれるものだけ食べましょう、
はい、うん、三浦さんが X で本日より Mac 対応ゲームファーマメント始めます、ミスト開発元のミストっぽいゲーム、
うん、
こんな自分で投稿してたら教えてくださいよSteam のゲームで
そうそうそうそうそう、本当にミストの雰囲気漂うゲームで、やっぱり最初その世界に入ると何やるかっていうのがはっきりしないんですよね。ミストもそういうゲームだったんですけど、なんとなく始まりましたって感じで何やるのかな、でちょっとこううろうろと世界を歩いてると、次こうするのかな、ああするのかな、ん、謎かけができてきたぞ、パズル要素かなみたいなものを解いていくとゴールに行くって感じなんですけど、そういうの私好きで、
はいはいはい、
去年出たゲームで同じ開発元が作ってるっていうこともあったので、あとアップストアで安くなってたんですよね、
はい、
なので買って始めたところです。
リンクはスチームですけど、
うん、だから、ね、ホームページがこれしか私見当たらなくてこれをつけたんですけど、
はい、そういうことですね、スチームでは3900円 Mac 版ですね、は
い、なんですけど、はい、アップストアだと今3500円で買いましたので少し安くなってました、はいはい、
ファーマメントなんですね。
はい。
そうですね。
とてもいい、かっこいいグラフィックで楽しんでおります。うん、始めたばかりですけど。
VR バージョンもあって、それもおすすめって書いてますね。
うん。そうみたいですね。VR 酔い防止の機能もついてるよみたいなことが記事に書かれてたと思います。
は
い、
あと、3月8日、Q さんからは、最新回でスミレさんが靴の話をしてましたが、私も体の割に足が大きく現在28センチ、その上幅広でなかなか合う靴が見つからず困ってましたが、そういう方におすすめなのが東京靴流通センター、大きい靴幅広の靴が多く最近はここで靴買ってますおすすめといただいてまして、うん、東京靴流通センターってあるんですか。
関東ではよく見かけるチェーン店というか、
はいね、お店の名前なんですよね、流通センターって言ってるけど。
あ、そうそうそう、お店の名前です、
ね、実は大阪にもありません、これ。
あ、そうなんですね。あ、
同じ東京靴流通センターという名前で。
そうかそうか、はい、そうですね、全国ですね。私も実家の愛媛にそういえばあったなと今気づきました。
業、はい、うん、さんある、しかも大阪でも何店あるんやろ、結構な数ありますね。
へえ。
関目とか三国屋とか綺麗にもある、うんうんうん、うちの近所やと岸和田店がありますね。明日行ってみようかな。
お靴にお困りですか。
そこはすぐに行かないよ。いや別に靴困ってるけど、あ、私次履く靴をさっき買っとくんですよいつも。
あ、そうなの。
そうそう、もうここ 6,7 年ずっとチャッカーブーツしか履かないんですよ私。
何
ブーツ。仕事でチャッカーブーツって言って、まあまあ短いブーツですわ、う
ん、はいはいはい。
普通に上からスラックス履いてしまうと、
はい、
革靴とあんまり区別つかないような感じのやつで、
はいはいはい、
仕事先で普通の靴履いてるとよくくるぶし打つんですよ。台車とかがあって
当たると、
うん、むっちゃくちゃ痛いですよ当たったら。で、まあね、同じとこ当たるからもう激痛でどうしようもないから、うん、でブーツ履いてそれを防ごうと思って、う
ん、はいはいはい、はい、
で履き始めたのが最初なんですよ、
うんうんうん、
冬場はあったかいし同じブーツばっかり買うんですよ。だから
はいはいはいはいはい、
いざとなった時次なかったら困るからいつも新品1個常に置いてあるんですよ買って。
なるほどなるほど、そういうことですね。
はい、
じゃあ毎回変えてるわけではなくてこのタイプをストックとして置いとこうって買っとこうってことですね。
はいはい、で先でチャッカーブーツの安くていいのがあったら押さえとこうかな買っとこうかなっていう感じですよね、
うんうんうん、ぜひ次のストックにこちらのお店で
東京リゼンタ行ってみましょうか。
私もお世話になってますよ。隣というか近くにこのお店があって子供の靴とかはそこで、はいはい、先日も買いました。
はいはいはい、靴って合います。ここで話題になってますよね。なかなかこう大きさ合わないという方もいますけど、
うん、そうですね、幅広もたくさん取り揃えているので、
はい、
だいたいそこでこと足りますね。
私で今靴のサイズが 26.5 か27なんですよ。
あ、思ったよりちっちゃくないですか。山口さん背高いですよね。
176
ですよね。もうちょっと靴のサイズは大きいのかなっていうふうに勝手に思ってました。
普通でもまあまあでも27も28もまあそんな変わるかな、
うん、
でも大体靴って28ぐらいまでしかないんちゃう、そのサイズって。
いや、あるある。あ、
あります。
昔はあの少なかったけど今はそうそ
う、ね、
うん、まあまあ大きいの置いてますね。うんうん、
あ、そうですか、
うんうんうん
うん、
うちの上の子は 8.5 ぐらい。
あ、そんなに、
うん、の履いてるので、まあ、ただ数は少ないみたいですよ。置いてる数は少ないけど、
物によってはないって言われる
場合でしょ。そうそうそうそう、うんうん、
本当は靴って3足ぐらい用意してローテーションで履こうが長持ちするって言うじゃないですか。
らしいですね。
そういえばアップルが iOS につけてるジャーナルっていうアプリがあるんですか。
はい、ありますね、はい、
あれ使ってます。
たまにおすすめで書きませんかって来た時は書いてますよ。
絶対書いたらへんねんと思って書かないんですけど、
天の尺がね、
なんかこの写真も使えますよとか提案してくるじゃないですか。
あ、ぐるぐるぐる、
うん、余計なお世話じゃって、
うん、やっぱり写真とか撮るとどんどんおすすめ増えてくるね。イベントだったんでしょって思われるみたいで、
そう、うん、写真によるんですよ。だから、うん、そんな写真で書いたらえらいことになるやろみたいなそんな記録残せるもんかって言うよね。
はいはい、は
い、いろいろあるからこの写真撮ったんだけど、別にこれをお楽しみ記念写真じゃないやからっていうすごい思うことが、
そういうのもあるよね、
うん、あれもうちょっと加減してほしいなと思うんですね
なるほど。
全然書かないですよ。
書かないですか。
ジャーナル書かないですね。
うん、
変えた方がいいんかもしれないですけど、
変えた方が心落ち着きますよって。そんなことないかな。
まあまあまあそうかもしれない。
あれつけてます。ジャーナルじゃないけどアプローチつけてると、はい、今日振り返ってみましょうみたいなのあるじゃないですか。
今日振り返ってみましょう、
うん、あのなんだっけ、
マインド
マインドフルネス、うん、の心の状態。
あれ別に今日振り返ってみましょうなんか言えへんでしょあれ。
いや、言う言う言う言う言う。
ほんまに、
うん、
あのもやーんってして模様が出てきて、
うん、なんだけど、うん、それの新しい機能がついていて今、
はい、
だ
い
た
い
1日2回ぐらい通知が来るんですよ、うん、それから何が来るかというと心の状態っていうログを取ることができていて、
はいはいはい、
今現在どのように感じているかを記録してくださいっていうやつと、もう一つは今日一日を通してどのように感じたかを記録してくださいっていうのがあって、はい、この絵が2つ昼と夜に通知が来て記録しませんかって来るんですよ。
あ、はいはいはい、
これは心の状態で今モヤっとしてるんだったらモヤっとしてるって言って何にモヤっとしますかってもうタップするだけで記録が取れるので、はいはい、こういうのを取ってるともしかすると自分の心のバランスが取れるかもしれません。
それのメニュー違いでリフレクというのあるじゃないですか。
あ、ありますね、はいはい、はい、
あのもやーんとした
もやもやーんだね、うんうん、
あなたの周りで今日は何を起きたか思い出してみましょうみたいな、
はいはい、
ずっと模様を見て、
はい、
でなんかいらんことやっぱり思い出してしまって
悪いこと思う
でもやもやもやと、うん、でだっていつやってるかってあのタイムレコードおすまい
心
タイムレコーダーを 9時0分0秒から9時0分59秒までの間に押さなあかんんですよ。
え、細か。
1分でも過ぎてないんですよ。9時1分ダメなんですよ、8時59分までダメなんですよ。だからみんな8時55分ぐらいからもう行列作ってレコーダーの前に並んでてなる前、もう私なんか先頭になるべく言うから、うん、8時59分54秒ぐらいからもうカードをかざして待ってるんですよピッてなったらやってかけて、もう次の人もうずんどん来るから、
はいはいはいはい、
ザーって3台ぐらいはあるけど、そこそれぞれみんな行列あるから、ザーってやってでしてるから、
うん、
でその早めに行ってほんなら待ってるんやけど、うん、やることないからでこのマインドフルネスみ
たいな、なるほどなるほど、なるほど、打刻待ちのに使ってると、
打刻待ちの時、打刻待ちやと大体いつも同じ人やったんやけど、ほら全然知らん人と並んだら会話することもないから、
うん、それで、はいはいはいはい、なるほどなるほど。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、 iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年3月のマグネットは3月27日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月19日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。